もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。前半は議会だよりあなたと市議会の最新号についてご紹介します。後半は今年の Y8 サミット総会横手市議会で議長役を務める中学生へのインタビューをお届けします。早速前半です。横手市議会では3月、6月、9月、12月の年4回定例会が行われ、議会だよりは定例会が終わった翌月の15日に発行されています。今月15日には9月定例会の様子などをお知らせする議会だよりあなたと市議会第68号が発行され、各世帯に届けられます。今回の議会だよりでは決算審査の概要や各常任委員会での審査の内容、委員会質問や一般質問などについて掲載しています。また議会への親しみと関心をより一層持っていただけるよう、前回から表紙に市内中学校の美術部の皆さんの作品を掲載することにしています。今回は横手北中学校の美術部の皆さんにお願いして作品を書いていただきました。ここで今回の表紙を書いた横手北中学校美術部の熊谷ほのかさんと部長の吉川若葉さんにご登場いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて本題に入る前にお二人にお聞きしたいんですけど、これまで議会だよりを読んだことはありますか？吉川さん。
はい、私は正直に言うと読んだことがなくて、各家庭に配布されてるっていうのは知ってたんですけれども、自分たちの子供にはあんまり関係ないことだなと思っていたので読んだことないです。すいません。
熊谷さんはどうですか？
はい、私もこの間議会だよりに美術部の紹介を載せるのだという話を聞いて、初めてその議会だよりという存在を知りました。多分うちにも届いているんだと思うんですけど、自分から興味を持って読んでみようとは思いませんでした。
お二人、横手市議会にはどんなイメージ持ってますか？吉川さん。
はい、自分たちの街を住みやすい街にするための方法を考えて、それを実現させるために先頭に立って力を発揮してくれているチームというイメージがあります。
では熊谷さんはどうでしょう？
はい、自分たちが生活する中で困っていることとか、住みよい町とかにするように必要なことを取り上げて、その改善のための働きかけをしてくれている組織というイメージです。
それでは本題に入っていきましょう。まずは部長の吉川さんに美術部についてご紹介いただきたいと思います。
はい、私たち横手北中学校美術部は1年生3人、2年生8人、3年生18人の計29名で活動しています。毎日の活動では一人一人がポスターコンクールや展覧会に出品する作品を制作しています。今年は県展にも出品していて13人が入賞しました。イラストコンテストやポスターコンクールでもたくさんの人が受賞しました。個人制作が中心なのですが、年に1回は共同制作もしています。また10月2日の、学校祭に向けて今まさに準備の真っ最中なのですが、玄関や、体育館前などの校内装飾も美術部が担当しています。昨年度からコロナ禍の影響もあり、外部からのお客様を招くことはできないのですが、せっかくの一大イベントの学校祭を少しでも盛り上げたいので、華やかな気持ちで明るくなるような装飾をしようと思います。3年生にとっては学校祭が最後の活動となるので、あと1週間で引退です。この1週間を充実させて後輩たちにバトンを渡したいと思っています。
今回議会だよりの表紙になる作品を書いてほしいという話が来たときはどう思いましたか？
びっくりして、なんかそういう割り当てなんだなと思ったので、でもその表紙を書くというんだったら熊谷ほのかさんの作品がいいかなと思いました。で、今年の北中祭のポスターもほのかさんが書いたので、うちの美術部のナンバーワンです。
ではナンバーワンの熊谷さんにお話伺ってみましょう。さあ、表紙、学ランの男子生徒がトランペットを吹いている感じですね。作品名とテーマについてお願いします。
と、作品名は再会で、再び始まることの再会です。
こちら作品に込めた思い、こだわったところを教えてください。
はい、一人になってめげてしまっても、いつかまた立ち上がれるようになりたいという思いで書きました。今はコロナ禍なので、さまざまなイベントとか行事とかが制限されています。本当はもっとたくさんの人と関わったり、大声で叫んだり笑い合ったり、もっともっと感情を爆発させながら楽しめたらいいのですが、今はできないので、でもまたそんな日が来ることを願いながら書きました。こだわったところは、明るくしすぎないで人の心に寄り添った雰囲気にすること、また力強く前向きな絵にすることです。だからこの絵を見た人が少しでもプラスの気持ちになって勇気を与えられたら嬉しいです。
さあ、最後になりますが、お二人から議会だよりに対してのメッセージをいただきたいと思います。まずは吉川さんからお願いします。
はい、今回このような貴重な体験をさせていただいて、市議会だよりにとどまらず市全体に興味を持ちました。私たち中学生にとっては議会というものが遠い存在に思ってしまうものなんですけども、決して無関係なものではなく、私たちも関心を持っていく必要があるんだなと思いました。表紙絵とか部活動紹介とかの形で、議会だよりに自分たちも参加するきっかけになると思うので、ぜひ続けてもらえたらいいと思います。
続いて熊谷さん、お願いします。
はい、今回は本当に私たちに声をかけていただいてありがとうございました。貴重な経験になりました。私たちもすべて大人任せではなく、自分たちにできることを考えたり、自分たちの思いを発信してみたりするのが大切なんだと改めて思いました。とこのような機会もあったので、私たちが乗る議会第68号を読んでみようと思いました。
今回は議会だよりあなたと市議会最新号について、横手北中学校美術部の吉川若葉さん、熊谷ほのかさんと一緒にお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続き後半もお楽しみください。もっと教えて横手市議会、後半です。後半は来月10日に開催が予定されている Y8 サミット総会横手市議会についてお送りします。本番で議長という大役を務めることになった横手南中学校と横手清涼学院中学校の生徒に意気込みをインタビューしてきましたので、その模様をお届けします。インタビューをお送りする前に、 Y8 サミットとは、市内中学校の生徒会代表が快適な学校生活の創造を目指し話し合いを行う場です。平成26年に初めて模擬議会形式の Y8 サミット総会横手市議会が開かれ、中学生が横手市議会に対し、いじめ根絶のため認め合い、感謝、挨拶、つながりの4つのキーワードについて行動指針を定めた横手市中学校総会宣言を提案し、全会一致で可決されました。この総会宣言に基づき、各学校ではさまざまな取り組みをこれまでに実践してきています。毎年スタイルを変えながら、本会議場で市議会や市当局に対し、その取り組みの成果や課題を報告したり、質問や提案をしたりしてきました。これが毎年行われている Y8 サミット総会横手市議会です。今年は原点に立ち返って、総会宣言に関わる各学校の取り組みについて報告し、その中から自分たちの取り組みを地域に広げたり、地域と連携したりする取り組みを市に対して提案する予定です。本番を前に、今回議長を務める2人の生徒にお話を伺ってきました。 それではインタビューをお聞きください。まずは自己紹介からお願いできますか。
はい、横手南中学校で生徒会長をやらせていただいている、3年生の鶴田龍太郎と申します。
はい、鶴田さんよろしくお願いします。まず議長役を務めるということなんですけど、意気込み聞かせていただけますか。
はい、議長という結構重要な役割だと思うんですけど、まあ、去年私は2年生の時に3年生の先輩方の Y8 を見ていたので、まあ、先輩方の姿を見て思い出してしっかりと大役を果たしていきたいと考えています。
今年度横手南中学校はどんな取り組みについて報告する予定ですか。
はい、ふわふわの木という活動が毎年ありまして、どういう活動かというと、行事や大会の際に、選手への激励メッセージや大会への意気込みなどを全校生徒の皆さんからいただいて、それを学校の壁に貼り出すという活動をしております。
じゃあ今回はそれについて報告をするということなんですね。これまでいろいろ話し合いをしてきたと思うんですけど、大変だったことはどんなことですか。
大変だったことは毎年続いてるので、その毎月だったり2ヶ月に1回ですので、結構マンネリ化というか生徒同士の意識の低下があったので、そこをどうしようかっていうところがかなり大変でしたね。はい、
その課題について克服はできましたか。
そうですね、まだちょっとお試しの期間でいろいろ頑張ってるんですけど、まあ、他の仲間とも協力して良くしていけたらなと考えています。
8月に横手市議会議員の皆さんと意見交流会を行ったと思うんですけれども、どんなアドバイスをもらいましたか。
はい、そのふわふわの木という活動について説明したところ、今までそれは強制的に生徒の皆さんに配って書いてくださいっていうだったんですけど、それだとやっぱり強制されてるという感じが生徒の中で苦手意識というのができるということで、気軽に書いてもらえるようにテーマを絞らず、まさにその今でいう SNS のような日常のつぶやきも書いてもらえるような、気軽に誰でも書けるっていう取り組みを目指していきたいと思います。
では最後に Y8 本番への意気込みを聞かせてください。
はい、今年度は平川中さんとあと明宝中さんとも協力して、提案をしていくことになるので、ふわふわの木や他の中学校の活動を通じて横手市の良さを PR できるような提案をしていけたらなと思っております。
本番頑張ってくださいね。
はい、頑張ります。
ここまで横手南中学校鶴田龍太郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ続いてご紹介しましょう。自己紹介お願いします。
はい、横手市清涼学院中学校3年生徒会執行委員の藤田桃香です。よろしくお願いします。
はい、藤田さん、こちらこそよろしくお願いします。さあ今回議長役を務めるということなんですが、意気込みはどんな感じですか。
はい、みんなが発言しやすいような進行をしていき、南中学校の議長さんと協力していい会議にしていければなと思います。
横手清涼学院中学校はどんな取り組みについて報告するんですか。
はい、一つ目は認め合いについてです。昨年清涼祭でミュージックビデオを作成しました。曲はパプリカで、パート分けをしてクラスごとに振りを考えてもらい、それを動画にしました。今年も作成し、家族の方や地域の方へ発信したいと思います。そして8月の意見交流会で平川中学校さんの褒めムービーという取り組みを教えてもらい、互いに認め合うチャンスを作るのにとてもいいアイデアだったので、本校でも新しく取り入れさせてもらいました。
これまでいろいろ話し合いをしてきたと思うんですけれども、大変だったことがあれば教えてください。
はい、認め合いの活動が少ないと思い、そして認め合いの活動はどんなことをしたらいいのかとか、どんなことをすればいいんだろうみたいなのを生徒会の皆さんで、まあ、たくさん悩んだことが大変だったところです。
8月の意見交流会で横手市議会議員さんからアドバイスをもらったと思うんですけれども、どのように生かしていきましょうか。
はい、 地域の方々にとっては清涼学院中生徒というよりは高校生も含めた清涼学院の生徒として認識されていることを知ることができました。挨拶運動について生徒会のメンバーでもう一度見直し工夫改善をしていければなと思いました。クリーンアップ活動については休日や長期休暇に限らず自分たちが住んでいる地域のクリーンアップ活動に参加することが地域の方々とのつながりを深め元気になると伺ったので今後の活動に取り入れていきたいです。
本番への意気込み最後に聞かせてください。
はい、今後もこのような横手市全体の中学校で互いに影響し合いより成長するための機会にしていきたいです。
当日議長役頑張ってくださいね。
ありがとうございます。頑張ります。
ここまで横手清涼学院中学校藤田桃香さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、いかがでしたか。後半は Y8 サミット総会横手市議会で議長を務める横手南中学校と横手清涼学院中学校の生徒へのインタビューをお送りしました。 Y8 サミット総会横手市議会は11月10日水曜日が本番です。通常の議会と同じくライブ中継や録画映像も配信予定ですので皆さんもぜひ Y8 サミットメンバーの発表や提案にご注目ください。もっと教えて横手市議会、次回の放送は10月25日です。10月17日投開票の横手市議会議員選挙で当選した議員のインタビューをお届けします。ぜひお聞きください。